そっかそっか、そこは違ったんだ。
そうかそうか、そう、
なるほどね。そうか、受講中に苦しかったことですって、お題
です
って急にフリップでできたみたいな
確かに今完璧なされたみたいになってますけど
ちょっとこのお題に沿った方がいいかなと思ってこれ苦しかったことって多分結構皆さんね、なかなかそんな急激にビュンと伸びてるのが自分で分かるわけでもないと思うし、やっぱトライアルとかもね、そんな一発で受かってもうあとはもうすんなりいっていますっていう人ばかりじゃないと思うんで、割とこう苦しかったこととかってあると思うんですけれども、どうですか。じゃあ新井さん行ってみましょうか。
私ですか、はい、とても苦しかったこと、やっぱりなんかこう専門知識ですかね、どうなんだろう、どの程度の何がどう必要なのかっていうのが全然分からなかったので、その辺がどの辺までどういう深さでやっていけばいいのかっていうのが、まあ、初めの頃はなんかこう闇雲にやっていて、
あるあるですねそれ、
ちょっとなんかこう出口が見えずみたいなのはありましたけどね。
まあこのレバレッジ講座受講前はどのような形というか、どのようなバックグラウンドなんですか。
前は、レバレッジの講座を受ける前は、うん、一般翻訳をしていて、でそこで特許分野に興味を持って、で特許翻訳やってみようかなって思ったのがきっかけですね。
その時はもう欧州にいらっしゃったんですか。
うん、はい、もういました。もういました。はい、
じゃあもう完全にね、まあ完全にっていうかそれしかないと思うけど、ネットでこの講座を知ったっていうことですか。
知ったって感じですね。でも皆さんもそうですよね。まあネットを介してしか、まあ、
そうそうそう、
宣伝はされてないんで、うん、ね、
うんうんうん、
な感じで。それで、でも、レバレッジの講座を受ける前に、うん、一応大手と言われている一応特許じゃない翻訳会社さんの通信講座を受けたんですよね。
あ、そうなんですね。へー、
そうなんです。
どうでした、どうでしたって言っていいの。
どうクロ
え、コースの種類、
コースの種類
特許種類で、その時もその特許講座の特許翻訳講座だったんですよ、の通信講座で、で機械と科学バイオ系みたいなのに分かれていて、でまあ取りあ、まあ、入門と初級中級と上級みたいなのがあって、で何から始めたらいいんだろうみたいな思ってたんですけど、でもやっぱりいきなり入門とか初級を受けるのってやっぱり3ヶ月とか6ヶ月かかるわけですよ。でもそれからやるのもなと思って、一応その学校の方に相談して、で今まで、まあ、一般翻訳とかは翻訳はしているんですけど、であと TOEIC の点数はまあこんなもんでみたいな話をしていたら、まあ、でも上級から受けてもいいんじゃないですかって話になって、で上級の6ヶ月コースを受けたんですけど、でもやっぱりそのレバレッジの講座とはまあ本当に全然違うので、まあまあ、講座でも言われてますけど、やっぱり量が全然足りないんですよね。量と、あとやっぱ深さも足りないし、やっぱり翻訳学校なので、どうしてもその言語寄りのなんていうんですかね、コメントっていうかが多くて、ここはこういう文法だからこういうふうに訳した方が分かりやすいとか、表現上の問題とか、でその技術的な内容の解説というか説明みたいなのが全くなくて、やっぱりその辺が、まあ、全然やっぱり足りなかったなって今では思いますね。まあ、その当時は、まあ、これで講座を受けたし、まあ、なんとかなるんじゃないかなって思ってたんですけど。
コンプリートはしたんですね。
6ヶ月。
あ、コンプリートはしました。もちろん。はい、一応なんか優秀なんか、成績みたいので
素晴らしい
なりましたけど、
へ、
いやいや、もう全然、まあ、普通にやってればみんな優秀なんじゃないかみたいな。 感じ
で。ビデオとかもあるんですか？テキストと、
ああいう動画とか。テキストと提出課題って感じですね。で、添削して帰ってくる。
月に1回の提出みたいな感じですか？
月に2回あったかなと思うんですけど。確か。で、テキストで、明細書の一部がこうあって、訳されていて、ここはこういうふうに訳しますとかいうふうにやって、で、その一部が、課題として、まあ、この提出、今回の提出文ですっていう感じでしたね。でその後卒業それして終了してからじゃあ特許の明細書の構成をしませんかっていう案内が来て、でそれで構成をしてたんですよ。
あ、なるほどね。そこの構成
だったそれもうだからレバレッジに行くまでちょっと私長くてもうかなりちょっとね長い年月をちょっとも無駄にしてるんですけど
無駄なんだ。
だから、まあ、いや無駄に、いや本当だから初めからレバレッジの講座を受けてればもっとねなんか矢渕さんみたいに本当、まあ、早くね行けたかなとは思うんですけど、
ね、でもそっかそっか、そういうことだったんですね。
でその構成をしててでまあ、何個かトライアルも受けたりとかしてたんですけど翻訳者としては受からなくて、それで、まあ、ちょっと、行き詰まってしまって、でその前からでも実はレバレッジの講座は、まあ、ネットで見かけてはいたんですけど、ちょっと なんとなくやっぱ怪しくて
言っちゃった
怪しいなと思ってて
今ってどうなんですかね。なんかその頃ってほら怪しいってなんか結構みんな怪しい怪しいって言われて
言ってましたよね。
今ってどうなんだろう、印象変わったのかな。
いやでも私が見た時は本当に
大丈夫大丈夫、そんなに言っちゃって大丈夫
いやいいんだよ。
私がね見た時は本当にページその講座の案内のページがあって、でブログまで私見てなかったんですよね。で、まあでその IT コースが3ヶ月かなあって、あとその後、科学系のものが6ヶ月だか3ヶ月忘れちゃったんですけど、っていうのがあって、で本当に個人の方がやってるんだなっていう印象で、なんかやっぱちょっとどうだろうみたいな。
IT コースとかあったんですか？
IT コースあったって
。ありましたね。でも多分でも大島さん多分やってるやつですよ、多分テキストになってる分。
テキスト XYZ の。
そうそうそう、XYZ の多分 X かな。
なるほど。あれがそういうくぐりなんですね。位置づけ
だったんですよ。
なるほど。
見てないのバレち
ゃったよ。いや見てるんですが、そういう IT コースっていうコースじゃないですよ。
呼び名だったのかと思って
。なるほどな。へえ、そっかそっか。新鮮だな、なんか IT コース。
でそのなんか行き詰まった時にまたまた見たんですよ、そのレバレッジ講座のサイトを。
怪しいのを迎えて、
怪しいのに戻ってきた。
変わってたんですよ。
変わってたんです。印象が
変わったんだ。いやいや、印象も変わってない
し、変わってないから。昔のブログってなんか黒かったですよね。
黒かったっけ。
黒い、
知らないですよ、その黒い時代を。黒歴史。
黒かったですか？
いや、でもなんか変わりましたよね。今のブログに変わった時がなんかありましたよね。
あ、でもそれはあった、それはあった。なんか最初の頃、こう女性を意識してたよね、なんか。なんか記録が全部取ってあるの？大島さん。
いや、取ってないです。取ってないです。頭の中でちょっと思い出してました、今。どんなだったっけと思って。そんな変わったのか、そっか。
なんかその時に見たら、なんかビデオ講座が、ビデオが増えてて動画が。で、なんかちゃんとやってるんだって、少し失礼ですけど。
大丈夫、嵐さん。
ちゃんとしてるんだと思って、ごめんなさい。超なんか暴露。
でも本当ですよね。そう思ったんですよね、でもね。
そう思ったんです、
本当に。本当にね。
そう思っちゃったん
です。しょうがない。
ちゃんとしてるんだと思って。
そこ。
ちょっとあまり。嘘 ことが言えなくて申し訳ない。
いやいや、いいことです。
いやいや、ちょっと、
ね、面白すぎる。
ストレートで申し訳ないですけど、いや本当そんなちゃんとしてるんだと思って、で、受講案内、講座案内を取り寄せて、で受講を開始したのが2014年ちょっと前でした、前だったかな、2013年末ぐらいだったかな。で矢渕さんも確かに2014年くらいですよね。大島さんも、
あ、私はそうですね、2014年の1月
ですか。みんなが同期生っぽい感じ。
ほぼほぼそうなんですね。
数ヶ月違いぐらい。
ほぼ
ほぼそうですね。藤原さんだけなんか
え、ちょっとさ、つけたい。
黙ってたのに。10人。
待ってたのに。もっと古いあのブログ時代知ってるよと思ってたけど、あえて言わずに黙ってたのに。
知ってますよ、それ。だってちゃんと見てましたもん。ちゃんとチェックしてましたよ。
え、荒れてたやつ、荒れてたの知ってる？
荒れて、あ、え、うん、荒れてたのは知らない。
外からコメントをつけられる状態になってて、
あ、そのブログは知らないです。あ、それは知らないです。
それは知らないですね。
そうなの、私も知らないですね。
私も知らないね。
え？
私はまだ全然管理人さんがこの講座を始める前からブログ自体は見てて、
そうなんだ。
あ、ごめん、私の年齢上なのバレバレやねんな、ね、そんな。いやとか言ってみた。いや、その後の言葉は詰まってるけど、この講座始められる前で、その最近よく言われてるけど、2週間で教材を作ってもうヘロヘロみたいな感じで、
はいはいはいはいはいはい、言われてました。
その時いた画面の向こうに私はいて、
で私ヘロヘロの時に、
そうヘロヘロの時に見て、あげましたみたいな感じで始めましたみたいな。で今その時はまだこうやって何期何期みたいな感じで区切られてなくて、で多分位置づけとしたら私多分2期ぐらいに入ったんじゃないかなと思うんですけど、でそれこそその産業翻訳メインでやってたんで、どちらかというとその IT コースに惹かれてて、でその本当に初期の頃はその3ヶ月分だけ IT コースっていうのと、その後の付随する1つのコースっていうのになってて、でせっかくだからもう両方取ろうと思って、私は両方、1年間コースってなってたのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、それに申し込んでやったのは IT 部分だけで、でもそのコースがあったから、私あのトラドスを使えるようになって、産業翻訳でももうフルにトラドスを使うようになったんで、でもうそれで言ってしまえば、私にとその時の自分にとっては用が足りたので、もう卒業みたいな感じで卒業、もうそのコースは一旦やめたんだけど、その後にビデオ配信が始まって、でビデオ配信自体もこう無料でずっとこうやってたんだけど、
なんか
言われてましたよね、最初無料でとかって 言われてましたよね、
本当に001号とかその辺の15分とか20分のビデオとかをどんどん無料で配信されてたけど、その有料講座の人からクレームが来たって言って、
それも言われてましたね。
そう、いろんな工夫を管理人さんもされてたんだけど、やっぱり変わらないっていうことで、もう無料配信はやめますってなった時点で、やめちゃうんだと思って再受講した。
歴史がありますね。
歴史あるけど、やっぱりそのなんていうのかな、真面目にやってなかった自分と真面目に やり始めた自分の差がこう自分の中で歴然としてるっていうか、同じ教材を持ってても教材をやってなければ伸びないし、やったちゃんとがっちりやったらこうやって結果がついてくるっていうのが、すごいこう自分軸で比べることができたみたいな。だから最初のそのコースを IT コースを目当てに取った時に、ちゃんと自分で気づいて 今からはこっちやろと思ってすごく勉強してたら、その無駄な数年間、瞑想してた数年間は多分私なくやってたかもしれないし、そのちょっとのコースで満足して卒業してたら、特許翻訳自体のレベルは上がってなかったかもしれない。お金をいただけてたので、もうそれでいいやと思ってたかもしれない。
あ、そこそこ、
うん、後から必死こいてやってがっつりちゃんと積み重ねる方法とかも学んでやったから今があるわけであって、やっぱ最初の頃、初期の頃のビデオだけで自分でそこまで発展させたかどうかはわからないし、うん、こう期間的にももっと長くやることはできたとしても、うん、もっと長い年月をかけて今のレベルに到達することになってたかもしれないんで、私自分のこう受講歴はもう本当にこうこのビデオの001号からと足並みが揃ってる。
あ、そういう感じってか、
そうそう、でだからこう順、どの順番でやりますかって言われても、私はその順を追って配信されたものに合わせてやってきたんで、途中、数ヶ月抜けた間はもう丸々抜けたんだけど、やっぱりその期間のものはこう再受講した時に追いつこうと思って、またガーッとそれで勉強し始めて、まあ、さらに階段登れたかなと思うので、
うん、
なんか その頃に割とこう法律系の方とかいろいろ勉強の内容、岡野の科学が始まったりとか、うん、勉強の内容が濃くなるとともに、その勉強の仕方についてこう徹底的に自分が真似してやったのが今に生きてるような気がするんで、なかなかこれを自分が自力でやってたかっていうとちょっと自信ないかな、ね、だから矢渕さんとかはほらちゃんと自分で1年受講しただけで、ね、はい、自分の手法をうまく管理人さんの、
そうですね、まあ最初は見よう見まねっていうか、僕が受講した時は確かビデオが700本ぐらいあって、その時は確か順前から順に見てくださいって書いてたんで、案内書に、案内、案内書って、あの申し込み講座のなんか紙に、僕は最初もう本当にビデオバーめくって自分なりにちょっとやってみてっていう、 なんていうか、今はそのなんかあの自分に必要なものから見てくださいみたいなスタイルに変わってると思いますけど、僕が勉強した時は、はい、最本当に一からずっとザーッと見て、必要なところだけ自分ができそうなところだけことってやってましたね。
なんかトライアル編とかね、ああいうのも後から、
そうですね、
後から、ああそうですね、確か僕が受講してた時は確かいくつかビデオは出てましたけど、僕も多分トライアル受ける前ぐらいに見て、おおなるほどみたいなことをちょっと頭の片隅に入れつつ、実際にトライアルに受験していったっていう。
だからもう多分私自体は特許翻訳のお仕事を始めた後にああいうビデオが出始めた。
ああそうなんですね、
多分。
あ、そっか、
多分、私が受験した会社のトライアルの問題とかもあったりしたんで。
ああ、そうなんですね。
後からですね。だから、うん、それよりは明細書の方のビデオを使ってずっと勉強したというか、はい、もう本当にこう、
そう
です
ね、
うん、僕もそうでしたね、あれが一番
最初はそうです
、ね、役に立った。
そうそうそう、一本丸ごと訳すっていうのが、
訳す、うん、
そう、すごい、
あれやりましたね、
あれ必死にやったかな、
ですね、
なんか調べ方とかで、これ以上やったらあの趣味に息に入ったらダメですよとか、
もうダメ、やめてください、
そうそうそうそう、
でもやっちゃうんですよね、
そうそうそう、
やっちゃうんですけど、ね、
やりたい人は趣味でみたいな感じで仕事にはこれ以上やらなくていい
とか、うん、いいんだっていうのも、うん、そうですよね、
分かったかな、で 今は割とまず CV 書いてで
撮られ
て、そうか CV ですね、
うん、ビデオを見てみたいな感じで言われてることが多いんですけれども、うん、CV 自体も添削してもらいました皆さん。
あ、お願いしました、はい、私やってもらいました、はい、
したよね確かみんな
みんなしてますね。しますよね。
こっそりだけど。
こっそりなんですか。
みんなでなんか話したね。
そうですね。
この中でってことですね。
この中で
したね。ですね。そうそうそう
そう。その頃からさ、来CV ばっかり来んなみたいな。
しかもなんか似てるぞみたいな。なんか似てるんだみたいな。
どうしたんだみたいな。
本当に私が似てるんだ
よ。私パクらなかったよ。パクらなかったよ。
なんか探ってました
？いや多分あいやいや誰か多分誰かっていうかあすいません誰かいやあちょっとわかんないですねすいません
いや僕はあれですねその CV 交換した時はもうすでに管理人さんには見てもらってたんで、
うん、
管理人さんにはそのなんか後からこう加えた CV は見せてないですね僕は
多分あの日本語の CV は多分それまでに2回見て
なんかありましたね。
で英語が、うん、英語での CV がその時に皆さんでお話しした時に見てもらったと思う、
はいはい、
うん、全然
はいはいはいはい
英語使う時ないですけどね
ね
えないですか
僕はないです今のところ。
あ、そうなんだ。
あれ割と海外のローカライザーじゃなかったっけ、矢部内さん。
受けてます
よ。いやでもあんまり条件良くないんで。
そうか、そう言ってたね。
はい。
あまりにも緩いんでしたっけ、緩いってかアバウトというか。
なんか適当っていうか、なんていうかな、結構はいみたいな感じしますよね。
そう
か、軽いっていうか、ケツが軽いみたいな感じではいとかみんな意味できますもん。今でもなんか設定変えましたけど
今でも
今
たまになんかなんかどっかのサイトに登録をしていてメールをその受けてるようにしてるみたいなんですけど僕がなんかもう必要とりあえず必要ないしと思って、
うん、ジャンルは違うけどゲームの翻訳で受けたことがあるんですけど海外確かにそうですね海外の会社を見つけてもう片っ端から探して、とにかく受けれそうなところは全部海外でも日本でも何でもとかって思って、なんか英語がめちゃくちゃというかなんですかねなんか変な
英語、
あ、そうそう、なんかそんな感じでした。でよく分からなくてで一応送って返したんですけどやっぱりやめとこうかなと思ってですいませんって言ってお断りのメールを送った記憶がありますね一応その時に一回その CV 参考にさせてもらって書いたやつで役立ちましたそれ、うん、そうか、そうそうそう、そんなこともありました。確かになんかちょっと軽いというか、うん、私には難しかったですね
なんかもう知り合い前提みたいな感じでやってきますもん
ねなんか、うん、不思議な感じでしたよ。
そう、不思議な感じ、
不思議な感じです。なんて言っていいかよくわからないんですけどっていうのがありましたね。
今管理人さんがCV って言ってるのは皆さんとりあえず日本語で出してらっしゃるってことですよね。多分ね。
そうじゃないですか。
うん、おそらくそうだと思います。
ね、一時割と英語の CV についてビデオとかもアップしてくださって
たので、うんうんうん、本当ですね。ありましたね。
私もその頃それを参照してその英語のサイトは。英語の CV は
作って、
で、
結
構日本では長く書くけど、英語のはなんか1枚2枚ぐらいでいいんだみたいな感じ
で、本当ですよ。
バンバン日本語の削って
過剰書きみたいな。
そう、ね、いかにこうシンプルに
的確に伝える、
的確に伝える
少ない英語で
そう
みたいな、難しいと思う。
でも確かに一社に送ってぐらいで、あとは使ってない
か私も多分1社ぐらいしか
あ、そうなんだ。あ、アメさんもそうなんだ。
全然
そうかそうか。